お疲れ様です。根岸です。シリーズテーマ、アイドルに学ぶ。5週目ですかね。はい。最初の商品が、逆転力。HKT ですね。指原莉乃さん。逆転力、ピンチを待てという商品でした。これは新商です。講談社 AKB48 新章というムックですね。で、次の商品が、非選抜アイドル、中谷さやかさん AKB48 ですね。これは、小学館の新章です。で、今週は、新章ではないんですが、須田あかりさんのコンプレックス力の話をしたいと思います。これは SKE48 さんですね。SKE48。
絶対好きじゃないですよ、店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うようにどうなるの、
むしろ、追いマヨネーズ。
追いマヨネーズ？
マンジ。マンジ、マジマンジ。
それ耐えられますか、心が。
ね、どこ向くの、ちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に家って言ったから普通に言ったのに。
普通に中古書店夕闇堂ですよ。
イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか、ちょっと早く。
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外と足音入るね。
改めまして根岸です。今週のコンプレックス力ですが、2017年に出てる、2017年、平成29年の3月24日に出版された須田あかりさんのソフトカバーの単行本ですね。これはですね、実はこの前の2つに比べてかなり自己啓発本としては完成度の高い商品になります。もう言ってることはすごくこうためになるというか、正しいことを言ってるようになってるんですけど、まあ、自己啓発本によくある、ただそれができたら苦労しないよっていう、すごく正しいことを言っています。で、文章も断トツで文章力があるので、すごく読みやすいというか、まあ、特に引っかかる部分はないです。まあ、年齢もね、前の二人が、中谷さんが二十歳で、指原さんが21なので、須田さんが25歳ということで、ちょっと上なんですね。もう完全に自己啓発本、自己啓発系ビジネス本のフォーマットに近いというか、もうおかしなこと言ってるという感覚はないですし、もうこのなんつう、出してるところが産経新聞出版なんですけど、この出版社側の意向なのかわかんないですけど、すごいちゃんとしてるんで、ちょっとおすすめの本です。これ好きな人は多いと思いますね。で、そこの、この本の、須田あかり的思考術っていうコラムがあるんですけど、これはなかなか面白いことが書いてあります。大体全体を通して、やっぱり今までと同じように、こう、これまでの経緯が書かれている本なので、最初は、普通の女の子だった子が AKB とか、まあ、これは SKE ですけど、に興味を持って、オーディションを受けて、合格して、仕事をしていって、で、まあ、大体総選挙、という話になるんですね。まあ、指原さんは総選挙で、まあ、1位を何度も取っているような、ものすごく人気のある方で、で、逆に中谷さんっていうのは、全然そこに入らない。まさに非選抜のアイドルだった。まあ、選抜総選挙ですからね。で、今回、いるこの須田あかりさんというのは、もちろん SKE の中ではトップクラスなんですが、AKB などのグループの総選挙では少しずつ上に上げていくという形になってるんですけど、まあ、その辺の経緯、よりも、 まあ、それを通じてどういうことを学んでいったかということを中心に書かれているというですね。で、コラムの一なんですけど、人のいいところを上手に見つけて取り入れる。いいところ探しっていうのが一番大切だと言っています。相手に認められたいと思う気持ち、認めて欲しかったらまず相手を認めて尊敬するという素晴らしいことを言っています。まあ、その後にね、面白いのがワークシートまであって、こう書き込んでいって実践していくという形になってるんですけど、基本的にこう、この須田あかりさんというのは、ノートにまとめることで思考を整理するという方法で、このノウハウを編み出しているみたいです。なんか、ファンとかの間では、有名なノートがあるみたいなんで、そのノートにバンバン書いていくという形みたいですね。まあ、これは、でも、本当に、成功してる人の中には、そういう方がいらっしゃるので、成功してるというのは変ですけど、まあ、本を出版するような自己啓発本を書いてる方には割といるので、まあ、そういった意味でも自己啓発系ビジネス本のフォーマットに近いというか、そういう系はなしているという感じですね。で、コラム2個目のコラムは、求められる自分となりたい自分は違う、本当になりたい自分はブレてもいいという話をしてますね。まあ、求められる自分っていうのは、これはなんか、ちょっと、難しいんですけど、言ってることは、なんか自分でできてると思ってても、客観的に見るとできてないですよっていうことを言ってたり、なんか求められてるところを一生懸命意識しすぎると、自分自身が壊れてしまうとか、そういうことも言ってたりとか、ちょっと ざっくりした感じになっちゃってるんですけど。ただ最終的に自分がなりたいなと思うものに関しては、どんどん変わっても構いませんよっていうのが結構いいなと思いましたね。三つ目のコラムが、みんなが輝くためのリーダーの在り方というのを挙げています。決定権を持ちすぎない。みんなに頼るリーダーになる。目的をはっきりさせる。メンバーの発言にはありがとうを必ず言う。という素晴らしい、もっともなことを言っています。この辺の素晴らしいところは、やっぱり何か、まあ、どこから得たのかはわからないんですけど、これを経験とかからこう、自分で考え出した。そうした方がいいんだって。見つけたっていうことは本当にすごいことだと思います。誰かに言われてではなく、もしかしたら言われたことの中でいいなと思うことだったりとか、実際に正しいなと思ったことを残していってるのかもしれないですね。そのノートにまとめて、それを見返すことで整理をしたりとかしてるので、とりあえず書いてるものの中から残っていったものというのが、正解につながっているのかなと。なので、ここに書き出されていることっていうのは、たくさんあるノートの中の彼女が正しいと思った言葉だったり、方法だったりなので、だから説得力があるとも言えると思います。で、この須田あかり的思考術4、もやもやすることはノートに書けと言っているので、どんどんノートに書くということですね。ただ、物を書いて、こう、視覚的に見ることで考えがまとまったりするというのはあると思うんですけど、まあ、なかなかそれができない子っていうのは、できない人っていうのはいると思うので、まあ、難しいとは思うんですけど、これはでも、ノートに書くっていうのは、ノートじゃなくてもいいんですけどね、紙に書くっていうのはすごく、効果的なんじゃないかなと思いますね。頭の中だけで考えてもまとまらないということはかなりありますので。で、5番目に書いてるのは、可愛くないということを認めるということですね。これはまあ彼女自身が だんだんこうコラムとしてまとめていく流れでちょっとネタが切れたのかなっていう感じもするんですけど、先に述べた人のいいところを上手に見つけて取り入れるとか、求められる自分となりたい自分が違うということをきちんと意識して行動するとか、みんなが輝くためのリーダーのあり方とかっていうのは、まあ、読んで言ったモヤモヤすることはノートに書けから生まれてきたことであるというところで完結はしているので、最後になぜこの本はですね、実はコンプレックス力というタイトルがついているんですが、コンプレックスを力に変える思考法ってなってるんですけど、最初のもう初めにというところで、私のことを見た目から好きになってくださり、可愛いねと言ってくださるファンの方も一応いるので、自分で言うといつも怒られてしまうのですが、私の名前をネットで検索すると須田あかり可愛くないというワードが出てきますというところから入ってるんで、かなりこうそういう部分、なぜこんなに可愛くない、そんなに可愛くないじゃん、可愛くないと思われてるような人がこんなに人気があるのかというところを読み解いていくという形式の本になっていますので、まあ、そこからの流れで可愛くないというところを認めるというところに繋がってるんだと思うんですよね。まあ、この辺の話はね、ちょっと来週にしたいなと思うので、もう6週目になっちゃいますけど、よろしかったら聞いてみてください。根岸でした。
この番組は架空の中古書店、夕闇堂がお送りしました。